三条の教え、五章から始まりました三条の教えが固有で終わります。最後になるんですけれども、ちょっと最後の中心は28、29という短い二節だけであります。この二節は実はとても大切な二節です。でどういう意味で大切かと言いますと、この三条の教えを私たちは本当になぜ聞かなければならないのか、なぜこの三条の教えを自分たちの生活の指針にしなければならないか、私たちにとってこの三条のイエス様の教えっていうのはどう関係があるのかということを実は教えているのが28節と29節なんです。この28節と29節もう一度読みます。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられたからですである、とこういうふうにあります。でこの2節はこのイエス様が三条の教えをされたんですが、説教されたんですが、その説教の結果人々にどういうふうにこの受け止められたかということがこの2節に書いてあるわけですよね。でイエス様がずっと5章から語ってきたことに対して群衆が持った反応なんです。その反応はこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いたって言うんです。でなぜ驚いたかというと、その理由がイエス様が教えられたこの三条の五章のから始まった教えは律法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられたからである。ということはこの私たちもこの三条の教えを読んでみるときに、聞くときにね、言っているんですよね。マタイが言っていることは何かというと、単なるいいお話だなっていうふうに聞き流して良いものじゃないっていうことをマタイは私たちに教えてるんじゃないでしょうかね。つまりそれがもう一点、そしてもう一つはこの2節は26節と29節で教えていることはもう一つ私たちに大切なことを教えています。一つは先ほど言いました、単にいい教えだなって聞き逃していいものではないということが言われてます。でもう一つは何かというと、この教えよりもここのところで言われている言葉、どういう教えだったかという教えよりもこの教えをした人に実は注目を向けているということです。私たちもこの教えも大切なんですけれどもね、私たちが本当に注目しなければならないのはこの教えではよりももっと注目しなきゃいけないのはこの教えをされた人に対して注目しなければならない、このことがここの福音書の記者の中で言われているところです。ですからこの私たちが関心を向けるのはその教えよりもそれを教えた、お話しなされたそのイエス様の方に私たちのが注目するようにというふうにむしろ進めているところであります。で私たちは主イエス様が群衆に向かってしきりにこの説教を実は実行するようにというふうに言ってきましたね。でなぜかというとこの先ほどの読んでいただいたところに24節見てください。まあ、全部の大体説教が教えが終わった後イエス様はこう言っています。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆こうですよっていうふうに言って、そしてまた26節でこの逆です。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆こうなりますよっていうふうに断言していくわけです。ですからこの説教をイエス様はしきりにこの三条の説教の中で言ってるのはこの教えを実行しなさいってこういうふうにイエス様はずっと言ってきているわけです。で最初このイエス様のこの教えを聞いていた人たちっていうのは少数だったのかもしれませんね。5章ちょっと戻りますが、5章の一節見ますと、まあいろんな人たちがいて大勢がイエス様に付き従ったんですが、5章の一節見ますと、 この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来たと言っていますから、群衆から離れてイエス様はこのお弟子さんたちにこのお話を五章から始められたんですね。だけど始められたんだけれども、そのお話の終わりの方になりますと、29節この28節ですか、群衆はその教えに驚いたって言ってますから、いつの間にかみんな集まったってことなんですよね。私もそういう説教したいですよね。この説教してる間に一人二人って抜けていくんじゃなくて、こう一人二人ってこうグワーっていく、聞きたいっていうね、こうみんなが集まってくる、そういう説教ができたらなってこう主に祈るばかりなんですけれども、イエス様の説教はそういう説教だったんですね。いつの間にか誰もいなくなったっていう、そういう説教じゃなくて、いつの間にか群衆がこう集まってくるという、そういうこのお話だった。だから話の内容というよりも話されているイエス様が独特だったんでしょうね。で、この独特だったという理由の中にここにあります、あの27章のこの29節で、なぜ驚いたかというと、律法学者たちのようにではなくっていうんです。だから今までこの律法についてね、教えを受けていた、していたあの律法学者たちがやっているような、そういうこのモーセの律法についての教えではなかった。またその教え方が、もう内容もそうなんですけど、教え方もまたこれ特別だったように思います。でそんなことも後で見ていきますが、でこのところで言われている言葉、確かにこの実行に移すようにというふうに教えていきます。でそんな中でこの聖書を見ていきますと、この三条の教えを全体見ますと、この二つに言えるのかなというふうに思うんです。特に厳しいという点で2つあると思います。何かというと、この偽善ということですね。偽りの預言者だとか、または偽りの信仰という意味で、偽善ということについて非常に厳しく言っている。で、もう一つ何かというと、やはり裁いてはいけないっていうね、人を裁くなっていう、その2つのことが非常に厳しく言われているように思われます。でこの三条の説教の中でもう一つ、もしこれは厳しい指摘なんですけれども、それと同時に大きな慰めがありますね。何かというと、心の貧しいもの、悲しむもの、柔和なものは幸いであるっていう、この世がこの成功するとか幸いといったものと全く真逆な、当時のね、真逆の理解を持って、神様はその人は幸いなんだよ、もしかしたらこの世の中では落ちこぼれだとかどうしようもないって言われるかもしれないけれども、イエス様は言われたんです。そのような人こそ幸いなんだよ、その人は天国に行くんですよ、神を見るんですよ、そしてそれは報いを受けるんですよっていうのが最初の方にこう来ています。でそんな意味で非常に厳しい面も確かにイエス様は言われているんです。それがこの二人の人の二つの家を建てて、それで丈夫なのと、その崩れてしまった家という悲惨な姿の中でこれを例えてますよね。だからイエス様のお言葉を聞いて、この教えを聞いて、それをただいい話だなって言っているんだったらば、それは愚かな人がこの家を建てるのと同じです。でもそれを実行に移そうとするならば、それは賢い人が家を建てるのと同じことですというふうに言われたわけです。で、そうすると、じゃあ私たちが実行できるのかどうかっていう問題も当然出てきます。で、その前にもっと私たちは疑問に思うことがありますよね。何かというと、なぜ私たちはこのイエス様の言ってることを聞かなきゃいけないのっていう話です。思いません？私日本人ですよね。で20世紀の日本人ですよ。でこれいつ書かれたかというと2000年ぐらい前の話でしょ。しかもイスラエルです。イスラエルの2000年前の人の話を、なぜ私たち日本人の21世紀の私たちがこれをまともに受け止めて聞かなければならないの、そういう理由でもあるの、 聞かなければならない、そしてまたましてや実行しなさいと言われている、実行しなさいなんていうことを真に受け止めなければいけないの、その理由はどこにあるのっていう、その疑問に対して答えているのがこの29節の次なんですね。先ほどは律法学者たちのようではない、もう一つあります、権威あるもののように教えられたからだっていうふうに言っています。で、確かにイエス様はガリラヤのね、ナザレの片田舎の人間ですよね、出身としては。で、しかもイエス様ご自身はどうかと言いますと、イエス様ご自身はこのパウロのように一流大学の一流の律法の講師大先生に教えを受けたわけでもありません。そしてまたイエス様ご自身はそのパリサイ派に属していたわけでもありません。じゃあサドカイ派といわれる最初の家系かというと、そうでもありません。本当に田舎って、まあそういう言い方は失礼なんだけど、田舎出身の、そして一大工なんです。それに近すぎない。で、そんな当時はやはりバカにされていた人なんでしょうね。ですからこのイエス様が、この人々に語っているのを見まして、また郷里に帰りまして時にこんなことがありました。あのマタイの13章を見てください。マタイの13章の54節にイエス様がこのご自分の郷里ですからナザレですよねに行かれた時に街道で人々に教えておられました。するとこういうふうに言っています。54歳すると彼らは驚いていった。この人はこんな知恵をと不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。兄弟、姉妹、妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょうって言ってますから、これは尊敬しているというよりもある意味ではバカにしている言葉ですよね。え、私たちは変わらない、田舎のこの出身で兄弟たちもいるし、そんな人がなぜこんな偉そうなことを言うのっていう話ですよね。これってよくわかります。この間私もあの実家に行きました。もう姉からこう散々注意されるわけです。もう牧師だっていうメンツもどっこにもありませんね。姉からしてみれば本当に好き勝手なことをしている人間としか映ってないように見えます。ですからいろんなことを話をしても、そんなこと言ったってねっていう話で、それはあんたはあんたはそれでいいよ、なぜ私があなたの言うことを聞かなきゃいけないのっていうふうなもう姿がありわりありありなってたんですよね。ですよね。そういうふうな現状の中でやっぱりイエス様がいたんだと思うんです。ですからイエス様のこの教理の人たちと同じように、なんでこの人の話を私たちはまともに受け止めて聞かなければならないの、ましてやマタイのこの7章の3条の教えの最後のところでこの言っているように、この権威あるもののように教えられたという、この人々の驚きっていうものは、最初の人たちに、この教理の人たちにとってはこれはなかなか受け止めることのできない事柄だったんだろうと思います。ですから三条の教えを5章からずっとあるんですけれども、ある意味でこのナザレの家の教理で語ったとしたならば、人々はイエスには何者ぞ、一大工の息子ではないか、私たちと同じじゃないか、それなのになんであんな偉そうなことを、もうこの知恵をどっから得たんだろうということで、やはり不思議には思ったとしても、それを聞き、その言葉を実行する必要など何ら自分とは関係のないというふうに理解したんだろうと思います。しかしこの三条の教えの後、イエス様はのそのお言葉を聞いて、そしてこの人々は驚くわけです。 でその驚かせた理由っていうものがここに先ほど言いましたように何かというと立法学者のようではなかったということですね。で立法学者のようではなかったっていうのはどういうことなのかというと、この立法学者と言われるのは立法の解説家で立法の専門家でありましたけれども、この立法の解説についてはいつもこの立法の専門家と昔からずっと言われてきている立法の大家、まあ偉い人と言われる人のこの言葉を引用してね、誰々さんはこの立法について何々と言っておりますっていうふうに昔から言い伝えられている有名な人、当時イデアでね尊敬されている歴史的なそういう人たちの言葉を引用して、だからあなた方はこうしなさい、こういう偉い人がこういうふうに言ってました、だからあなた方はこの教えをこういうふうに守りなさいというふうな言い方をしていて、どうも調べてみますと当時の立法の専門家は自分の考えをほとんど言わなかったようです。だから私はこう言いますっていうふうな言い方、自分の責任ある言葉として言わないんですね。これってなんか学者って言われる人のこう特徴なんでしょうかね。誰々さんはこういう偉い人がこういうふうに言ってます、こういう偉い人がこう言ってます、こういう偉い人がこう言ってます、じゃああなたは、うん、それは考えてくださいっていう、そういうふうな学者タイプの人って結構いますよね。で立法の専門家は多分そんな人たちの話しぶりだったようであります。しかしイエス様はそうではなかったようですね。でイエス様がいつも言ってるのは、この三条の教えの中で驚くべきことは立法学者のようではなかったということは、私はあなた方に言うというふうにこういう言い方をしてるんですよね。そしてその誰々がこう言ったではなくて、私はあなた方に言うという言い方、この言い方の教え方というのは非常に当時の立法学者たちとはやっぱり違っていたようであります。それともう一つ、その言い方の中でこのマタイによる福音書の最初のところを見ますと、これ特徴的なようです。何かというとイエス様が口を開いて彼に教えて言われた、この言葉ですよね。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、悲しむものは幸いですとこう言い切るんですね。こう断言していくんです。だからこれって私たちも、私なんかもそうですけれども、自信のあることしか断言できませんよ。あやふやなことを言ってね、つつかれたら困りますもんね。でもイエス様は何が幸いなのかということについて、8つの幸いなんですが断言していくんです。例えばもし心の貧しいものは幸いですとか悲しいものは幸いです、いやそんなバカな、そんなことやっとったら置いていかれちゃうよとかね、この時代こんな言葉は通用しませんよっていう反論を許さないんです。たとえ人がどう言おうとイエス様を言ってるんです。心の貧しいものは幸いなんだ、天の御国はそういう人のものなんだ、悲しいものは幸いなんだ、なぜならばその人は慰められるから、神様から慰められるからだ、そして心の柔和なものは幸いだ、その人は血を受け継ぐからだと、こういうふうにこの他の反論というもの、たとえこの世の中がどうであろうとどう言おうと関係なく、イエス様はこれは幸いとこう言い切っていく。これはなかなかそう言い切れる人はこの世の人間いないんじゃないでしょうかね。反対されると、あそうですね、そういう意見もありますね、またいやそうじゃない、いやそうかもしれません、あなたの意見も正しいと思います、こういうふうに私たちつい言ってしまいます。だけど私たちはそうなんですが、イエス様はそう言われてない、この言い方も非常にこの教える教え方って言ったらいいんでしょうか、その確信をって言ってるよね。人がどう言おうと関係なく、人がどう思うとどう批判されようと関係なく断言していく。だから私たちはそれについて生きるんじゃないでしょうか。 もしイエス様がね、心の貧しい人は幸いと言われるかもしれませんよって言われたら、ちょっと待ってよ、本当にそれそう思っていいのっていうふうにかえって心配してしまうでしょうね。私たちのこの目標とは決してならないでしょうね。で、そのさらにですね、もっと驚かせるのは、例えば5章の21節ですにこういう言い方をしてます。これはまたすごいですね。昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。この言い方も独特です。昔の人たちからあなた方はこういうことがいいことだよ、こういうふうにすがすきだよっていうふうに、いろんなその神様に喜ばれる生き方、律法を守る守り方っていうものをいろいろと聞いてきてます、ね、今で言えば、日本で言えばいろんな伝統や言い伝えっていうのがあるんでしょうね。そういうふうにみんなが言っているし、みんなが認めているかもしれません。そういうふうに聞いてるかもしれません。でも私はあなた方に言います。全面的に否定するんです。昔から大変立派だと言われているその、立法学者たちがいろいろと教えてるかもしれません。大化の学者と言われる人が教えてるかもしれません。そしてあなた方もそれを聞いて守ってきたことでしょう。しかし私はあなた方に言いますというふうに、こういう言い方を何回もこの後していくんです。で、この言い方もやはりこの昔の人の言い伝えに権威を置いてないのでね、イエス様は自分の言葉に力があり、自分の言葉に責任を持ち、自分の言葉に権威があるというその前提に立った言い方ですよね。だから昔からどんなに偉い人が何と言おうと、私はこうだっていうふうに言うわけです。こう言い返していくんですね。で、さらにですから、このところでイエス様は先ほどもちょっとまたダブルかもしれませんが、7章のところでこの7章の24節でこういったいろんなことを教えた後、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。そしてまた私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができますというふうにまとめ上げていきます。今までの教えをね、全部まとめたんです。だからここで言っていることは、ただ聞いて今までの三条の詩を聞いていい話だなと聞くだけで終わっちゃダメだよってことを言ってるわけです。でも私たちは時々三条の教えの中でいい言葉がありますよね。右の方を打たれたら左の方を出しなさい。これみんな知ってますよね。で、クリスチャンでない人たちがお前クリスチャンか、じゃあお前右の方を打たれて左の方を出せるのかなんてこう食ってかかる人もいます。そしてまたある人はこんなことを、私も言われたことがありますけれども、共に一里行くものをし、行くことを強いる者には共に二里行け、お前これ、ちょっと持てっていうふうにこう、なぜ持たないんだ、持ってくれないんだ、助けてくれないんだっていうふうにこうクリスチャンを責める材料にします。そしてそういうふうな、私たちは自分にとってっていうんですが、いい言葉っていうのは結構三条の教えの中にはありますよね。そして自分のいい言葉、都合のいい言葉だとか心地よい言葉についてはそうだそうだと言うんだけれども、でも私たちに対してこの三条の教えの中では随分厳しいことも言ってますよね。そしてその厳しいことについては、いやちょっと待って、もういいです、関係ありませんというふうに言って聞こうとしない、見ようとしないという人がいる。そこでイエス様が言ってるんです。このお話は、三条の教えは、ただ単に自分の好きなところ、自分も賛同できるところ、いいところだなと思われるところをただ受け入れて、聞いて、いいお話だで終わらしてはならない。ということのために、この 二人の人がそれぞれ家を建てたという話をするわけであります。これはとても私たちにとって、教えにとっては辛辣なまた教えですね。非常にこう心刺されるところであります。またこれが実行できるかどうかっていうのはまた別の問題なんですけれども、しかしこれらに耳を傾けて、そしてそれを実行しなさいと、こうイエス様が言われる、このご自分の教え、ご自分の主張としてこれを言われたわけです。こうするなら、こうすることが神の御心に従うことなんだ、律法を守ることなんだというふうに言われたわけであります。ですからパリサイ人たちのこの教えというのは違っているというのがイエス様の断言であります。それともう一つ、この私が、まあ、ただたくさんあるので全部言えばキリがないんですが、三条の教えの中でもまたちょっと驚くところがございます。それは何かというと、三条の教えの中で五章、ちょっと戻りますが、五章の中でとても驚くべき言葉があります。五章の十節十一節なんですが、そして十二節なんですが、これもちょっと私は驚くのであります。ここに、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人のものだから、これはわかります。その次なんです。私のために人々があなた方のを罵り迫害し、ありもしないことで悪行をあぶせるとき、あなた方は幸いです、喜びなさい、喜び踊りなさい、天であなた方の報いは大きいから、あなた方より先より前にいた預言者たちも人々はそのように迫害したのです、とこう言ってます。でここですっごくイエス様独特の言い方をしているところがあります。気がつきます？普通ならば教えに準じるっていう言い方あるでしょ。その教えはとても素晴らしいから、その教えを守って自分は命を捨てるだとか迫害苦しみを受ける。でもイエス様はそう言ってないのね。私の教えのゆえにあなた方が迫害を受けるならばと言ってないんです。私のためにって言ってるんです。だからイエス様はご自分中心なんですよ。だからイエス様のためになんです。イエス様の教えが真理だから、だからその真理のために迫害を受けるじゃないんです。イエス様のために迫害を受けるならばあなた方は幸いです。だからイエス様をご自分に全部集中させているんです。だからもし私たちがいろんなことでこの批判されたりバカにされたり、またはその苦しい思いをしたときに、この私が言っていることがこの人々の心を傷つけたとかなんとかではなくて、イエス様を信じているという、イエス様を第一にしているということで迫害を受けたならば、あなた方を喜びなさいって言うんですよね。これってイエス様、私なんて言えませんよね。あなたはこの教会の教会なんだから、私のためにどんな恥ずかしい目も我慢しなさいとかね、私のためにあなたは全財産出しなさいなんて、そんなこととてもじゃないけれども、あなたは私のために一生涯を使いなさいなんていうふうには言えないですけども、イエス様はそう言ったんです。イエス様は私のためにあなたがたとえ殺されるとしても、私のためにそう受けたとしても、それは耐え忍びなさいと言えたんです。私たち人間はとてもじゃないけど、誰一人であってもね、私のためにあなたの命もかけて私のために働きなさいなんとは誰も言えませんよね。命をかけなさいなんて、結婚するときは誓いをするかもしれませんけれども、あれ何年ぐらい持ちますかね。そんなふうに時々思うことがあります。これ自分自身も。そうするとイエス様は、イエス様は私のためにってこう言っている。 それは他の人は絶対に言えない事柄であります。それをイエス様は要求した。これも律法学者たちのような形ではない。これは驚くべき、言葉であります。そしてこのもし、そしてその続きですよね。私のためにあなたが死をも耐え忍ぶならば、我慢するならば、あなたは地の塩、世の光となるって言ってます。いいですか。イエス様の教えを守ったので、世の光、地の塩となるって言ってんじゃないんです。イエス様のために命を捧げ、イエス様のために全身全霊を持って使えるならば、あなたは世の光、地の塩となると言ってます。これは不思議なところですね。普通私たちはそのイエス様の教えは素晴らしいので、真理なので、その真理を守って生活するならば、その教えに生きているあなたは地の塩、世の光となりますよって言うんだったら分かるんですけれども、そうじゃないんですね。教えよりもここでは中心はイエス様のためです。こういうふうに言えたわけです。ですから、弟子となって私に従ってくるあなた方は、私の名のために迫害を忍び、そして必要なら私のために命をも厭わないままで私に身を捧げているあなた方、そのようなあなた方は地の塩であり世の光だよと、こういうふうに約束されたというところであります。私たちは自分と主との関係のゆえに、地の塩、世の光となると言われたわけです。だからイエス様の教えが素晴らしくて、イエス様の教えを守ったから地の塩、世の光となると言ってるんじゃないんです。私は今までそんなふうに考えてましたけど、よく読んでみるとそう言ってないんですよね。だからイエス様大好きでいいんですよね。で、イエス様のために私は何でもしたいっていうことである。それが実は世の地の塩であり世の光となるとすると、イエス様の教えを全部知らなくても世の光、地の塩になれるんですよ。聖書全部よく知らなくったって、イエス様のために何でもしますっていうことであるならば、地の塩、世の光となれるって言ってるんです。私たちはその地の塩、世の光となるには聖書をよく知って全部分かってないとなれかないかのごとくに勘違いしていないでしょうか。イエス様はここではそう言っていません。主が世の光であるように、イエス様を愛し、そしてイエス様のためにご自分を捧げるならば世の光になるとイエス様は言われた。いや、むしろイエス様は世の光としてくれるってことなんでしょうね。地の塩としてくれるっていうことなんでしょう。そしてさらにですね、この私はこの驚くべき言葉、イエス様が律法を廃棄するために来たのではなく、5章の17節ですけれども、その預言、律法や預言者を廃棄するために来たんではなくて、廃棄するためではなくて成就するために来たってことです。つまり律法を完全に守り、律法を完成させるためだって言ってるんです。で、今までかつて律法を完成させることのできた人って言いません。モーセも実は罪を犯して約束の地に入ることが許されなかったんですよね。カナンの地に入れなかった。もう人々に律法を伝えたあのモーセさえもがそうなんです。で、その後ずっとです。誰も律法を完成し、そして守り通すことのできた者はいません。でもイエス様は、私は廃棄するためになって成就するために来た、完成するために来た、完成させるために来た、そんな風に言えることのできる人というのは、これは今まで誰もいなかった。その誰もいなかったし、誰もできなかったことを私はするために来たというふうに言えたのであります。で、それが実はこの今まで言ってきたところの旧約聖書のメシアの予言の成就として私が来た ということなんでしょうね。ですから旧約聖書でずっと昔から言われてきたあの救い主というのは私なんだ。でその救い主というのは律法を完成させることによって救いをもたらす救い主なんです。律法なんか無視するっていう形でのその救い主ではないんですよね。律法と戦って律法をこの打ち破っていくそういう救い主ではなくて律法を完成させるご自分でその生涯を通してそしてご自分の命を通して律法を完成させるために来たというふうに言われたわけです。ですからこのことはとても私は驚くべき言葉というふうに言わざるを得ないと思うんです。こんなふうに言うことのできた人っていうのは誰一人いないでしょうね。ましてや律法を完成させるなんていうことのできる人はイエス様以外にはいない。またそういうふうに断言できる人はどんなにほら吹きでも決して言うことのできない事柄をイエス様は言うことができました。そうするとちょっとここで疑問が出てきますね。もうすぐで終わります。もう一つ疑問が出てくる。何かっていうとこの7章の中でこれらの言葉を聞いてそれを行えって言っているわけですよね。そうしないとあなたは立っていかないよ潰れちゃうよって言うんでしょ。そういうふうに言ってるわけです。じゃあこの三教の教えって実行できますか。ましてやパリサイ人や律法学者たちの義に勝る義でなければならないって言われてるんですから、パリサイ人や律法学者たちが守れなかったこと以上のことをいや完成するためにやれって言ったら誰もできませんよね。だからそこでイエス様が成就するために来たって言ってるんです。本当の意味でモーセの律法を完成させる成就するとかね、そのことのできるのは私は律法を守る成就するために来たって言われたイエス様しかできないわけです。ですからイエス様の上に家を建てるっていうことがこれが守るということです。私たちが守れないことをイエス様が律法を完成させてくださったんです。成就してくださったんです。ですからそのイエス様のを土台にしたならば私たちは守れないけれども律法を完全に守ったことになる。しかもパリサイ人や律法学者たちの言うような一段も二段も律法を引き下げたその行いではなくてはるかにそれは霊的にも高度な信仰においても高い次元の理解での律法をイエス様は完成してくださった。その完成されたイエス様の上に立てる、そのイエス様を土台にして立てる、それが実はこれらの言葉をこの聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。ああだからイエス様が立ててやってくださったんですからもう私はいいんだもう何もしなくてもいいんだ、いやだからこそ私たちはイエス様のその完成された律法の高い次元の律法の完成されたその上に立って生きているものなんだということを忘れちゃいけない。私たちはパリサイ人や律法学者たちが言うような最低限のことさえやってれば俺は偉いんだというふうなそういう律法の捉え方で生きていてはならない。私たちはそこで今後私たちはキリスト者として生きていくときに私たちは何を土台にしているかということが生き方によってそれが明かしていきますよね。実はされてしまうんです。で私たちはこの新しく私たちがその意味ではこの与えられたこの三条の教えの通りに実は生きたいと思います。そのために自分の最善を尽くします。そしてそれが最善を尽くすんだけれどもそれが十分に実現できないということを自覚しています。しかしだからこそ私たちは自分の罪を認めそしてイエスが律法を完成してくださったと というその完成されたイエス様のその贖い功績の上に私たちは立たざるを得ないんですよ。そしてイエスが私たちのためにこの神様に喜ばれるその歩みを完成してくださったがゆえに、その功績を私たちはいただいて、そして神様のその喜ばれるものという歩みを始めるための土台の上に立ったんです。でその土台はしっかりしてるんです。他のものに土台を置こうとする、土台を他のところに置こうとすると、それこそ砂の上に建てた家であって、それは崩れちゃうんです。だから私たちは自分の行いも、それは他の砂の上に、砂の上に建てた家と同じで、土台を砂にしてしまうことになりますよね。だから私たちは自分の行いに対しても、または人の善意だとか優しさだとか、または社会のシステムだとか福祉だとか、そういったものに自分のこの生き方の土台を置いてはならない。イエス・キリストというお方に、そのイエス・キリストに対する信仰であって、私たちイエス・キリストの教えに対する信仰ではないということ、それはとても大切な私は理解だと思います。そうして私たちはこの私たちの罪のために死んでくださった、私たちの罪許されているというその上に、さまざまな試練や問題や苦難に満ちた人生のただ中で、人生のあらゆる不確かさと、そして、まあ、最後の方に言ってみません、誰でも死を死をというものが誰でも神の国に入るんじゃないと言われた非常に厳しい言葉もありますが、そのようにして私たちはその自分の弱さというもの、そして最後の神様の審判というものがあるというこの事実のたまなかに囲まれながら、私たちはこのパウロと共に実はこういうふうに言うことができるんじゃないでしょうか。一箇所だけちょっと開いて、そして終わりたいと思うんですが、第二テモテ、ちょっと今日ね、中田先生が指しましたけど、ちょっと第一あって、第二テモテ、テモテの手紙を書き送ったパウロの状況というものをちょっと思い浮かべながら見てください。パウロはこの時にね、もうすぐ殺されるかもしれないという、死をも覚悟してテモテに手紙を書き送ったんですよね。で、さまざまないろんな教えがあって、そのいろんな教えに教会が惑わされていくわけですよ。で、そんな歯がゆさの中で、パウロがテモテに、自分の死も含めてです、殺されるかもしれないというその不安の中で、第二テモテの2章19節、それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる、また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れろ。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。またあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。それであなたは若い時の情欲を避け、うんぬんとこう言っていくんですが、そして最後、25節、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めて、その罠を逃れることもあるでしょうと言っています。つまりこの中で私たちは神の不動の礎の上に固く置かれている ものとして私たちは立っていくならば、これらのことが起こってきたとしても私たちは対処する道が分かるはずです。いや、むしろここでは神様ご自身がそうさせてくださるという希望を持つことができる。もし私たちがどこに礎を置いているか頼っているかによって、希望は変わってきちゃうんでしょうね。もしイエス・キリストという礎の上に置くならば、主が変えてくださるということを期待することができますと言っているわけです。いろんな困難があることと思います。起こってくると思います。しかし私たちはそのために、私は一体何を誇り、何のために生きて、何を土台として、頼ってきたんだろうかということを本当に問い直して、そして神の不動の礎は固く置かれている、だからその上に立つ、そのことが大切なんだなというふうに思わされるのであります。ですからイエス様はマタイの福音書の中で本当に権威あるもののように語ったという理由がそこにあります。このように語った人は今までありません。だから私たちは聞く必要があるんです。だから私たちは無視してはならないんです。イエス様の言葉が権威あるもののように語られたからである。その権威っていうのはこの世の権威ではありませんね。神様によって確かに使わされたメシアとしての権威であります。その権威を持って語られた。だからその言葉はいい加減に聞き流して良い言葉ではないということであります。そして私たちは主がなされるのを本当に見て期待をする歩みをしていきたいものであります。一言お祈りいたします。愛する津波家様、神様、ひとときを感謝いたします。本当に主の皆が崇められますように。どうぞ神様、私たちが私たちの周りにいる人たちにあなたの皆を崇めるようにと誘うことの困難さを覚えますけれども、どうか主よ、あなたがそのような人を私たちの周りに備えてくださることを信じて期待をします。なぜならば私たちはイエス・キリストを土台としているからであります。イエス・キリストを土台として、その上に私たちの人生という家を建てることを良しとしてくださっているからでございます。神様、私たちはイエスの言葉を本当に聞き従う、十二分に実行することのできないものですけれども、私たちの目指すところは主が教えてくださったその教えに私たちの人生焦点を合わせていくことができるものとされているわけであります。その真理の上に立っている証をさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。